ということでね、本当にね、もう8月に入りまして、
本当だ、ね、入りましたね。
なんか難しいもんですね、やっぱり。なんというか、その、まあ、夫婦間のもう問題っていうのはね。
えもちりーさんとこは何年ぐらいになるんでしたっけ、
ね、あ結婚してですか、今年で4年目ですか。
4年目、
来年は丸5年になりますんで。
どうですか、その結婚した当初と今とって違いとかなんかあります？
まあこれね、良くも悪くもだと思うんですけど、あんまり変わらないですね。
まあいいじゃないです
か。元々が低空飛行なんでしょうね。
低空飛行なんですか。
そのなんかこう、もう付き合ってる時というか結婚した時にね、もうなんかこうあのラブラブでニューカレドニアでね、あの水上コテージで例えば結婚して、でその後なんか二人で、あの一緒にどうたらこうたらとか、そんなないじゃないですか。僕ら5月に結婚して、まあちょっと新婚旅行行きましたけども、もうすぐ帰ってきて仕事でしょ。
北海道でしたっけ。
そうなんですよ、
新婚旅行
ね。北海道もね、北海道大学の学生食堂で定食食べて帰ってきただけでしょ。
いいじゃないですか。それだけじゃないと思うけど。
おかしいじゃないですか、そんな新婚旅行。北海道歩き、北海道大学歩き回ったんですよ。むちゃむちゃ広
かったでしょ。
北海道大学広いわ。
やっぱり敷地がね、
敷地が広い、
広いから
農場みたいなのあるんですよ。
へえ、さすが北海道。
そう、それでも札幌駅からそんな遠ないんですよ、もうすぐのとこなんですけども、
便利だけども、
もう遠い。もう歩き回ってくたくて、
ね、
もう1日2万歩歩いたから。
すごいわ、
それがもう新婚旅行ですからね。だから低空飛行でスタートしてますんで、もう結婚した時から今みたいな感じ、だから奥さんは非常に不満はあったみたいですけれども、まあ今となってはそれでよかったんじゃないのと僕は言いたいですね。当時そんな僕がなんかね、なんか白馬の王子みたいなことやっててもね、結果としてこうなるわけですから、
ね、だからそのテーマパークでね、何とかのお城の前で、
そうそうそう、
あのガラスの靴を、ね、
お姫様抱っこみたいなね、
えいみたいなね、
そうそうそう、
これで僕と結婚してくださいみたいなね、 そうそう、そんなすごいロマンティックなね、結婚プロポーズみたいなのがあったら、もしかしたらもうガタ落ちだったかもしれない。
そうそうそうそう、
あえての低空飛行からのスタートですから、別にもう失望することもないわけですよね。
そうですそうです、そう、今失望してる前提なんですか。
あ違う、
まあまあ失望してるとは思いますけれども、
ごめんなさい、
まあ、そういうことの延長線上にあるんですけど、やっぱりあの旅行に行きたい夫、興味がない妻っていう、あの問題がね、
まあ、全然相入れない感じですね。
そうそう、相入れないこともない、うちの奥さんもまあ誘ってね行けばいいんでしょうけども、なんかこうお金の話になったら急に僕も元気なくなってくるやんか。
そうね、ちゃんとした案がね提示できるかどうかってところですよ。
まあまあ僕は
これぐらいの予算でこう言ってこう言ってこう言って、
いやそれはもう僕完璧なんですけども、まあそれがまあ果たしてそのね、現在のその収支状況と照らし合わせて適切かっていう問題は、
そうですよ、
もう発生してきますから。
そこです。
それはいいんですけど、あなた声どないしたんですか。
風、
この真夏に、
そうみんなが野球で頑張ってヘトヘトになってる間に、別に外に出てないけど風邪ひいちゃったんです。
あらね、まあこの後本編で話そうとは思うんですけど、そうそうそう、気苦労多かったですもんね、中川さん。
気苦労っていうか ねそんなこともないですよ。
いやいや、
別に
あの今年ね、夏はもう君で終わりましたけれども、降雨コールドがね2回ぐらいあったと思うんですけど、
は
い、
ありましたね。
もう大体2回ぐらいとも中川さんぐらい担当して
ます
もんね。
もう私がずっといましたから、ここで守ってましたから、
ね、そうそう、雨が降ってさあどうしようってなったらもう本社中川さん、
大体出てくる。
そう、その唯一の2試合がどっちも中川さんが本社やった
という、ね、またかみたいなね。
そう、またかというか、
聞いてる方からしても、ね、
まあ、聞いてる人はいいんやけど、
また出てきちゃった、
本人がまたかやな、また私かと。
、ね、いいんです、私はそれが仕事だから。
いやいや、
いいんですよ、
ね、
望んでやってますから。
いやいや、まあ、
構わない、
望んでても仕事なんでね、
はい、望んでやってます、
はい、じゃあ望んで今日も元気に参りましょ
う。
せーの、らしくあれ、らしくあれ。改めまして、人生は夢だらけ、チェリーでございます。
いいですね、それね、中川です、
ね、
いや、で結局どういう旅行がしたいわけ。
あ、いやいや、僕はね、なんかこんな奥さんに言われたのはね、いや僕夏やし、旅行がいいかなと旅行の話してたんですよ、またね、
夏だし行こうよみたいな、ね、
もうとにかく旅行の話ばっかりしてるタイプなんで、もう家でもずっと旅行のね、ことをばっかり呼んでるんです、ずっと、
はいはいはい、
もう奥さんとの会話もそこそこに、
そこそこに、ね、
ずっと携帯電話で楽天トラベル、
まずそういうところから直した方がいい
んじゃないですか。これ僕でも一人暮らしの時からそうなんですよ、
だから今はでも二人暮らし、三人暮らしだから、
でも、ね、ほら子供はいないいないは見てるし、ね、
奥さんと会話が必要です。
奥さんはまたそれで長年やってるやん。
でで
で、ね、いやだから夏やし、まあ去年は川行ったんでね、今年はどうかなみたいな、海かなみたいな、川かなね、こういうとこもあるよねみたいな、いやこういうとこもまあプールでもいいよなみたいな話で、こうあーだこうだってね言ったら、なんか夏旅行に行くのが定番になってるんやねって言われて、
あ あなたの中では定番だけれどもみたいな感じになってる。
そうそうそうそう、私の中ではそういうあのルールはないんやけれどもっていうような感じの受け取り方をしたい。まあそれもまあごもっともだなと思って。
なるほど、
あまあそうやなと思って、まあでも夏やしなみたいな。
そうですね、
プールとか川とか海っていうのは今しか入れないわけですよ、
うんね、夏ならではね。
そうそう、だから今行かないと、
はい、
9月になったら寒いから、うん、ね、いくら暑い言うたかて
入れませんから。
やってないからね、海水浴場営業ね。
そうです、
監視員がいてないでしょ、うん、だからまあ行かないといけないんですよ。
夏は夏らしいことしようぜってことですね。
そうで、あれ日帰りやったらしんどいねん。
でしょうね、
泊まりたいんやんか。
そりゃそうだ、
っていうことをまあ僕は力説するわけなんですけど、まあ、実は9月にね、うちの奥さんなんか学生時代富山にちょっとおったんですけどね、はい、富山でなんかこう用事があると、
うんうん、
なんかもうそこで1、2泊するから。
そっか、もうそれに向けてるわけですね今ね。
っていうか、まあ、お金的にね、うん、その8月に旅行行ってね、うん、9月にもそういう旅行行ってたらね、
そうそうそう、
も
う
金ないやんか。
そうそうそう、
もうそろそろ子供も子供料金やそろそろ、
ね、あそっか、
そろそろね、うん、金がかかるでしょだから、ね、まあ、ちょっと2月連続で行くのは無理やと、うん、そしたらやっぱりもう9月に絞ってね、うん、8月を諦めて、うん、まあ、その9月の奥さんの用事、うんうん、こっちに資金を集中していかないと、
う
ん、
あ、
まあ、いけないのかな。
じゃあその富山に9月に行って、はい、9月ならではのことをするっていうのはどうなんですか。
うん、でもその奥さん用事があるから
ね、うん、用事はもちろん
行ったらいい。遠いね、富山って。
そんな、だってサンダーバードで
5時間かかんねんで。
そうでしたっけ。
そうよ、5時間やで。
そんなかかるっけ。
かかるよ。
そっかそっか、
遠いで。
でもまあまあ行けるじゃないですか。
じゃあでもね、カジカソーやったら1時間で行けんねん、
う
ん、
行ける
行ける、ね、40分で行けんねん、うん、
行ってたじゃん。
そうやね、いや俺はほんま泊まりたいねん
はいはい、
ね、だからそう考えると、
そこ一回泊まりたいんですよね。
そうでしょ、ね、そうでしょ、うん、だからそう考えると5時間かかる富山いうのはね、これ遠いで、うん、
遠いか、
うん、子供と5時間電車乗ったことないもんそんなん。
あ、でもそれはそれで新しいんじゃないですか。
絶対わーってなるやん、
うん、いかにね、それをうまく
こう、今ね中川さんあのこう横向きに抱いてるけど、もうそんなんちゃうから、
そっか、2歳って言ったらもっと大きいんだ、
うん、
へー、
ね、
そっか、
まあ、ということで夏の話題も尽きないなということで、今日も30分間よろしくお願いしまーす。
和歌山放送では総合職正社員を募集しています。応募資格は2019年3月までに4年制大学を卒業された方、または2020年3月までに4年制大学を卒業見込みの方。応募方法は和歌山放送のホームページから入社志望書をダウンロードし、必要事項をご記入の上和歌山放送まで郵送してください。お問い合わせは073-428-1431 073-428-1431 和歌山放送総務部まで。
ということでね、うん、お盆休みも関係ないですからね、
もうどんどん
どんどん受け付けてますんでね、
はい、
お願いします、
お願いします
それでは参りましょう、はい、マイクで直撃
教えてチェリー。
はーい、いやごめんやで、鼻声の中川さんに声出させて。
いやいいんです、いいんです、
風邪ひいてるのにね。
私これが仕事だから。
いやいや、そんなことない、
やらないと。
そんなことない、そんな無理して働く必要全くないからね、
おまんま食べられないから。
いや食べれる食べれる、
ね、ちゃんとしないと。
いやもう営業営業でも司会の仕事いっぱい回ってください、ね夏祭り全部回ってください。
ないないないないです、
ね、1本10万ぐらいのギャラ取って全部回ってください
。
ちゃんと申告してくださいね、
はいはいはい、ね、
ということでこのコーナーでは中川智美アナウンサーの絶好調な日常をじゃんじゃんご紹介します。
はい、旅行いいですね。でもね、
いいでしょ、
うん、うん、近場で泊まろうが好きだからチェリーさん。
そうなんですよ、うん、大好きなんです。
私も近場でいいので、そろそろどこか行きたいなと。
そうでしょ、
またちょっと旅行熱高まってるんですが、
ねえ、うん、いいですね。
まあこの調子なんで
ちょっと具合悪いね、
体調治ってから考えたいなと思って、
ね、まあ、どこも暑いから、
まあね、暑い、
うん、だから車乗ってる時はまだし、もうちょっと例えばね、そのパーキングエリアでソフトクリーム買おうと思って行ってもね、うん、もう買って出てきたら溶けてるからね。
そうそうなんですよ、
暑いわ。
でそうかと思ったら、日常はね、はあ、会社で冷たい空気の中過ごしてるわけですよ。
やっぱ設定温度が20度になってる時あるからね、あれ。
うち全部ね変えてるんです。
そうなんですか。
あの適切なところにね上げてるんですけど、また気づいたら
なんか20度になって
それね、その、 あの温度差で私多分ねやられちゃったの言っていいですかこれ本当気をつけてください、はい、皆さん温度設定
20何度ぐらいがいいんですかね。
まあ 一応ね、あの推奨されてるのは28度ってことですが、
まあ、むしゃくちゃ暑いわな、まあ、環境見てね、
環境によって変えればいいと思いますがね、
前ありましたけどね、真夏にエアコン壊れるっていうのもありましたし、
ありました、あれも地獄でしたね、
あの時のほんまなんか記録映像みたいな撮っといてよかったよ ね、机の中で仕事する堤デスクみたいなディレクターね、当時
みんなでね、汗だらだらかきながら喋ってましたからね、
そうなんですよ、
ほんとつらかった
ね、扇風機が回る職場、
扇風機、
昭和の新聞社みたいな、
全部今日なんですよね、
ブラーッ髪がバラバラバラバラ、
髪が飛んじゃうからもうここを押さえながら、
で冬寒いから石油ストーブね、
そうなんです、ちょっとなんかだんだんみんなふわーっとしてくる、
そうそう、あ、暑いし臭いし
大変だ、換気しようって、
もう灯油がないって、もう僕はあの会社の前のガソリンスタンド前灯油買いに行った、
買いに行ったりとかね、もういろんな歴史があるんですよ、
そうね、そういう負の思い出を ねやっぱりたくさん僕ら背負って今仕事やってるんですよ、
だからそう考えたらね、冷房が効いてる話っていうのもいいんですよ、
そうなんですよ、
いいんですけれど、っていうことです、自己管理です、
そうなんですね、はい、まあ、特にね女性陣はね、あのエアコンにみんな敏感なんでね、
もう本当にね気をつけたいなと思います、もう一枚羽織るものをね持ってきた方がいいですね、これはね、
家ではエアコンはどないしてはるんですか、
あの適切な温度に設定します、
まあ、つけるのはつけてんねん
ね、つけます、
なんか、はい、急にツーブって土山さんみたいに私エアコンつけへんみたいに言い出す人も、
いやいやつけます、
つけますよね、
はい、つけるんですが、あのそんなには冷やさないかな、
まあね、
うん、
ちょっとつけるとでも涼しくていいですね、
そうそうそうそう、でちょっとでいいんですよ、
そうですよね、も
う、あとはね冷たいもの食べて、
そうですね、
乗り切りましょうね、
で、
まあ、そんなこと言いながらですね、またあの先日ちょっと実家に帰ることがありまして、帰ってたんです、で実家に帰ると、まあ、うち加古川っていうところに今実家がありましてね、
知ってますよ、加古川 JA のビルがあってね、ベーン
って、あ、そうかも、あんまりあんま詳しくない、
あ、そうですか、
家の周辺
しか、あ、そうですか、
そうそうそう、で基本もう車でね、
移動、
親に乗せてもらうみたいな、
ね、
はいはい、
そうやね、
感じなんで、だから、まあ、駅前もそうなんですけど、久しぶりに通るところとかちょっと変わってたりすると、あ、こココンビニできたんだとか発見があって面白いんですよ、
できたんだっていいんですか、あ、潰れたんだっていうの一番寂しい、
それはね、
あれこのコンビニ流行ってたのに、
あるある、
結構あるでしょ、
あります、コンビニが交差点に2軒あって、
そうそうそう、
どっちが強いのかなって思ってたら、そうそうそう、なんかこう分かるみたいなね、
ガソリンスタンドとかでもね、ここガソリンスタンドあったのに、えら潰れたなとかね、
あるある、
ここ入れよう思ってたのにとかね、
そうかと思ったら潰れそうで潰れない店とかもある
あるんですよ、これね、
あ、まだこの店あった、ちょっと嬉しいみたいなね、
そうなんですよ、
行ったことないけどと思う、
そうそう、頑張れよってね、
そうそう、
我々もそういう ね、ディレクターアナウンサーでありたいですね、
頑張れよと思われるぐらいのね、
そうそうそう、でどっこい生きてる、はい、我々でございます、
そうなんですよ、根性ガエル、
そうなんですよ、は
い、
い
やだから
加古川に
ねそんなことも見ながら行ったんですけれども、まあ、加古川に行ったらたまに食べたくなるのがカツ飯ね、以前も紹介したんですけれど、はいはい、カツ飯っていうのは、加古川市ならのあたりで、まあ、
よく食べられている
B 級グルメで、
はいはい、
給食にも出るんですよ、私小学校6年生の時から加古川市に来まして、で初めて見た時はまあびっくりしたんですけど、はいはい、こんな食べ物があるんだ、洋食のような和食のような、
まあそうやね、
ご飯の上に、茹でたキャベツと、それからカツが乗ってるんです、
とんかつ
はね、牛カツなんですよ、基本は基本牛、
な
で牛カツでデミグラスソースがかかってる、
あーはーはー、
バーって食べる、
食べるんね、
まあ基本なんです、
基本ね、
それとんかつでもチキンカツでも
いろいろあんねんね、
まあ、バージョンはあるんですが、それをまあカツ飯と呼びます、
いいですね、
いろんな店がある中でまだ行ったことないところいっぱいあるんですよ、
はいはいはい、
だから給食でしか食べたことなかったんです、子供の
頃、お店でね、そうそうそう、子供の頃はね、
で行ったことなかったんですが、ちょっと前に家族で行った時に、
あ、言うてましたね、
いっぱい店あるんだなと思ってね、
はいはいはい、いいじゃない
ですか、もう一軒ちょっと気になるところがあったので、そこはすごい評判のお店でね、
いいですね、
もう元祖的な感じの、
行きたいね、押さえときたいね、
は
い、
お店なんです、
はい、
行ってみましたら、お値段もそんなにそんなに、そこそこリーズナブルな価格帯からあるところで、
なるほど、
カウンターと、テーブル席がいっぱいあって、
はいはい、
にぎわってる家族連れとか、男性同士で来られてる、ちょっとまあがっつりなんでね、そういう方が多い店なんですけれど、はいはい、そこはね、お肉の種類が選べるんです。
ほう。
で、普通バージョンと、
普通バージョン、
ちょっといいバージョンっていうの
が、いいバージョン、
いいバージョンがすごい美味しいらしいんです
。嘘、それはいいバージョンやね、
A5 ランク、
はあ、えらいいい、えらいいいやつや、
そうそう、いいランクのやつを使ってますって書いてあったんですよ、です、じゃあこれにしようかな、
じゃあ普通バージョンの台、
いやいや、
え、
そこはもう A5 ランク、いいバージョン、
A5 ランク、
で A5 ランクって言われてもそんなね口にしませんから、
ね、
違いとか全然わかんないんですけれど、
いやいや、
で最近その播州のあたりでは地元のブランド牛みたいなのも育ててるらしくて、うん、多分それを使ってるんだと思うんですね。
なるほど、いいですね。
あちこちにか上りとか書いてあったりとかするんで、あそうなんだなと思って、
うん、
あとそこの店はね、あ、うん、本家かつめ指定っていう店なんですが、すごい他にも支店があって、
本家かつめ指
定、かまど屋です。
あそうか、はい、本家かまど屋、
うん、
本家かまど屋
よく拾った方ですよ。
あそうですか、
今そこそこ拾った方です。
これ昔ね、ジャリズムさんがやってた MBS ヤングタウンで流行ったんですよ本家かまどや
ね、ね、耳に残ります
よね。90年代、ね、97年ぐらいに流行ったんです。96、7、8年ぐらいに
ラジオで唐揚げ美味しいん
ですよ。そうそうそう、ね、大関さん弁当で ね、
はい、ね、それで、
はい、
頼んだらね、そういいところは、
うん、
早く出てくる。
あ、いいですね。
なんか5分以内の提供を目指しますみたいなことが書いてある。
ほう、早いな、
すごいなと思って、本当にすごいすぐ出てきたんです。
パッとね、
はいどうぞお待ちみたいな。
いいですね、
うん、量は一般的な量でももう女性なら十分お腹いっぱいになる量、ちょっと多いかなぐらいの量で普通です。
いいですね、
うん、で、まあ、私にとっては普通ぐらい
です。あ、中川さんよく組んで、何せもとにかくもうラーメン娘なんでね。そう
そう、食べる方なんでね、でカツは切り方がちょっと独特で、ラーメンと餃子やからね、うん、そうなんですよ、もう赤ちゃんの時からね餃子大好きだった
んですけど、そうですか、すごいな、はいはい、いや切り方が独特で、う
ん、普通はとんかつみたいにね、
シャッシャッと
縦に、まあ、仕事を分してあるわけですが、サクサク、
うん、そうやね、
縦横に9等分になってるんです。
はあ、へえ、
うん、でそれが、そうそう、だから伸ばされたお肉が、うん、ちょうどご飯丸く持ってあるところに乗っていて、それが9等分になってる、う
ん、
だからご飯と一緒に食べやすい。
あ、ちょうどいい感じになってるわけや。
そう、うん、そうなんです。
なるほど。
カツも程よく、まあ、分厚さがあって、かつ柔らかい。
あらーよしなー、
美味しい、
まあ、肉やしな、
さすが、そういいランクなんでしょうね。美味しいなと思って、
はい、
デミグラスソースはね、店によっていろいろ違うらしいんですけれど、うん、はいはい、そこのお店はちょっと酸味があって、
うん、
でコクもあってしょっぱさは控えめ。
なるほど。
ご飯にすごく合います。で、茹でキャベツはご飯の上じゃなくて横に添えてあるので、ええ、時々その箸休め的な感じで食べられる。
なるほど、
うん、美味しかったですね。
いいですね。
なんか三宮にもお店があるとかって書いてたんで、神戸かな、行ってみたいなと思いますが。
じゃあやりましょう、今年は。
何を？
ラジオ祭りで、
うん、
ともちゃん印のカツ飯屋っていうのね。
大変だから、
やりましょう。
やめましょう、
やりましょう、やりましょう。
もう揚げ物とか大変だから。
そうですか、やりましょうね。
それプロの方に任せましょう。
で横で黒川さんがこの焼き焼いて、
いやいや、
それやりましょう。
やりません、
やりませんか
やらない。
そうですか。じゃあちょっとカツ飯は引き続き継続競技。
カツ飯はね、ぜひね、プロのお店で、
あ、そうですか、
召し上がってください皆さん。
わかりました、
美味しかったです。
よかったです。
カツ飯万歳、
うらやましい。参りましょう、裏和歌山放送ニュース。和歌山市港本町3丁目3番地、和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。やっぱりね、
そうだよね、
そうだよね、やっぱりね、困った時のカバーは中川アナ、うん、やっぱり ね、
ね、
雨でノーゲームありました。
はい、
中川さんでした、
ね、ありがとうございました。
なんか曲かなんかで繋いでたんですかね。
あ、ひたすら雨、
ね、
いやでもあのね、日曜日でしたかね、
うん、
の、 準決勝の試合の時かな、
はいはい、うん、そうね、日曜日準決勝やね、
準決勝ですよね、うん、の時にほら、
あ、バスの到着が遅れて
熊野の、
はいはい、
うん、それが大変だなと思いました
、ね、
選手の方にとってもね、
そう、気合が入ってるのにね、
そうそう、
遅れてしまうとね、
ね、いや大変、こんなこともあるんだなと思って、
珍しいですけどね、
うん、聞いてました、
ね、で高速道路やっぱ いっぺん渋滞に巻き込まれたら横道それるってわけにいかんのでね。
そうです、
もうじっと待たないと。だから僕多分車内でラジオ聞いてたと思いますよ、
ね、
あ、ね、バスの車内だったらテレビってわけにいきませんから ね、ラジオですよ。
で当然、まあ、番組の方も、後になるので、
そうですね、
ちょっとイレギュラーになったりとかして ね、
はい、そういうところも聞きどころですね。
そうですね、
紀州のキムタク
誰ですか。
まあ、僕は紀州のエータとね呼ばれてますけれども、
うん、勝手に言ってるだけです。自称ですか。
自称紀州のエータでね
、怖い怖い、
やってますけども、はい、紀州のキムタクといえば
誰、
え、平井道博です。
聞いたことない。
え、紀州のキムタク、
どこもかすってませんよ。
チューブゼリーの平井アナということで、
はいはいはい、
ウィダインゼリーを飲む、もう今ウィダインじゃないらしいんですけど、ゼリーを飲むっていうことで、
うんうん、あ、そっか、そういうことですね。
あれね、木村さんが CM やってましたから。
あ、なるほど
ね、紀州のキムタクこと平井アナウンサーがですね、
うん、
チューブ入りのゼリーを今年も中継現場で飲んでいたというね。
なるほどね、木村平井って全然分かってないな
と思
って、
名前の語呂合わせではない、
考えてたんです。
違う、生き様とか行動の話です。行動の話です。紀州のキムタクこと平井アナウンサー、今年も あの後半だいぶ疲れが見えてきましてね、ゼリーばっかり飲んでいたという情報もありますね。
でもゼリーでね復活するっていうのはすごいと思います。
そうですね、
どういう体になってる
そんな口から言えてもすぐに栄養にはなりませんからね。
すごいすぐ復活するでしょすごいなと思って。
だからおまじないなんでしょうね、
みんなそういうのありますもんね。これしてたらちょっとマシな気がするとか、自分の中でなんかあるんですよ。
そうですね、僕はもうとにかく麦茶と缶コーヒー、ね、でパンを食べるっても甲子園で君だ球場で決めてますから、
私もだからこういう声になってしまったらタブレットでねちょっと自分が好きなやつがあって、
で
それをあの舐めてるとマシな気がする。
あ、ね、お粗末でした。
はあ、何が
ですね、これまたあのおなじみの牛尾アナウンサーなんですけども、
はい、
去年はねガラガラ実況で物議を醸した牛尾さんなんですが、今年はですねガラガラになることもなく、飲みすぎることもなくですね、完璧に実況を終えて、ご自宅の方に帰っていかれたんですが、泊まりがありましてね、
はい、
で、まあ、あるホテルに泊まられたそうです。あまり和歌山放送の人が泊まるホテルではないホテルでした。
そうですね、
あのなんかどっかの放送局のが常宿らしいんですけど、そこのホテルに泊まって、であの朝食をね、あの朝食バイキングらしいんですけども、あのお粗末でしたって言っていや今ねあんなお粗末な朝食はなかなかないね
よっぽどですよ。
よっぽどやったの。
何があったの。逆に何を取ったのか。
いやそうそう。そのでもお粗末なお粗末でしたって今言われるね、朝食どんなんなんやろ。
出す方が言うならまだあってもね。
そうなんですよ。
すごくお粗末だ
った。そうなんですよ。逆に気になってね。
なんだろう。
まあ、ちなみにその朝食もあのバイキングなんですけども、もうまあよその放送局ですけど大ベテランの有名アナウンサー、ね、あのレジェンドと言われてるアナウンサーはバクバク食べていたっていう、情報も入っています。
すごい。
お粗末でした。ね。強制終了
でもパソコンとかでね、
あよくありますよね、パソコンもあれ最悪ですよね、編集してる途中とか文章書いてる途中やったら
もう終わりです ね、
ね、はい、でもこまめにね、保存するようにはしてますけれども、
しないといけません、
もう学生時代から癖でやってるんですけども、ツイッターね今年もやってまして、決勝戦、まあ、野球って9回までありますけどね、8回のつぶやきを最後に更新されなくなりまして、
あれ
で最後もう試合パッて
一番大事なとこ
次更新されたらもう試合終わってて、
ええ
今年もお聞きいただきありがとうございました強制終了されてい
た。何があったんだろう。
多分9回にバーンと点入ったんで、もうそれどころじゃなくなったんでしょう ね、
わーってなっちゃって、
そんで試合も中継も終わらなあかんし、でもいろいろあるじゃないですか、あれね大体 2,3 人でするんですけど、今年はそんな中継現場人いなかったんで、多分もう
ちょっと気が回らなかったか、
今年もお聞きいただきありがとうございました。
そこはちゃんと一応締めた
でも9回 の、 あの描写はなかったです。
そこ一番知りたい。
8回裏まで行った後もう智弁和歌山優勝しました。今年も聞きいただきありがとうございました。
何があったのってなる。
分からなかった。
空白の9
回。空白の9回がありました、そこに現場の混乱を見ました ね、 ね、私その日はあのマイヤーコンディアスの収録やってたんで、
そっかそっか、行ってないね、
来年は3人で
3人、
はい、
3人でやるんですか。
あそうなんですよ、岡山放送の高校野球中継にはですね、和歌山放送の、ねまあ、ディレクター、でまあ実況アナウンサーね、そして、ミキサーさんね、音響さん、
スコアラーさんも、
そうそう学生のねスコアラーさん来てます。さらにもう一つ重要な戦力が来ています、はい、誰が来ていますか。
県からの、
そうなんですよ、和歌山県のね、県庁の職員の人がね和歌山放送に結構年間ほとんど来てるんですよ、毎月誰か、
月1ヶ月間、その
研修が
職、ね、職場のことを知りましょうみたいなことですね。
そうなんですよ、で、まあ、7月に来た人は高校野球の現場に入るっていうのはもうね、大体通例になってて、
もうそうなんですよ、
で、まあ、2人来ていただくときもあれば1人来ていただくときもあっていろんな年があったんですけど、今年は2人来ていただいて、でまあ、大体車運転しながらいつも行きますね、車内でいろんな話もね、まあ、するんですけども、その時にいやーこれ来年はもう言うときますわ、3人この現場いるでって言うときますって言ってました、
ね、すごい現場だったんでしょうね、
来年は3人で、
3人でね、ありがたいですね、
ありがとうございます、明日はハンバーグがいいな、
お弁当、
そうなんですよ、やっぱり熱狂リポーターもね後半に行けば行くほど真打ちが出てくるんですね、三浦千明さんと角度アナウンサーが出てきたんですけども、三浦千明さんね、準決勝リポートやって、その日のつぶやき、明日はハンバーグがいいなお弁当ね、そういう要望を出してたんですけども、
リクエスト、
当日鮭でした、
あ、
はい、残念でした、
全然違います、
ハンバーグはなかったです、はい、まあ、高校野球は大体こんな感じですかね、私もちょっと最後までいなかったんで心苦しいですけども、
はいね、チェリーさんも空白の、
そうなんですよ、
ね、いやー、ね、もう一つね、夏が高校野球が 一つね終わると、ね、や夏が終わったなっていう感じがする、
まあ、またね甲子園もねありますんでね、
そうそうそうそうなんです、
ぜひまた応援いただきたいと思います、インスタ
はいはい、
あの元アナが急に積極的に投稿。
誰だろう、
河合くん
かな、
まあ、いや違う、河合くんじゃない、誰かは言わないんですけど、うん、あの元アナウンサーがですね、今まで休眠状態だったインスタのアカウントがあるんですが、
もともとしてて、
そう、
はいはい、
急に積極的に投稿しだしてですね、私も困惑しているっていう、うん、まあ、それだけの話
誰だろう、はい、
はい、あと意外と知られていない、
うん、それ何ですか、インスタ、
いや違う、ニスタ、
ニスタ、
インスタならぬニスタ、
インスタじゃなくてニスタね、
これね、角度アナウンサーが、いてまして、ちょっとこうお客さんというかね、まあ、来てニスタに行きますって話で、ニスタってどこよって話になって、ここニスタですよって、あ、こんなスタジオあるんですねって言ってたんで、
え、嘘、
意外と知られていないっていう、だいたい小田川さんと野沼さんが使っている
て、
あと川西さんね、
は
い、意外と知られていない、
そっか、
はい、以上、裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。
私たちの声が新しい時代を作る、
我ら
和歌山の高校生がラジオでいろんな企画に挑戦する参加型の番組です。
我ら、
あなたの周りのキラリと光る高校生や面白い地元の情報も教えてください。
メールは waka@wbs.co.jp、
ツイッターは WBS レイディオでフォローしてね。
AKB48 チーム8、和歌山県代表の山本るかちゃんも登場。
我らは毎週土曜日午後2時45分から。
お聞きください。
大きく息を吸い込んで、目を開ける、どれだけ世界は変わったんだろう。想像
ということで、ちょっと入るタイミングを逃してしまいましたけども、今月のエンディングテーマはですね、坂口亜美で、7月17日から配信リリースされてます、うん、ワンピースでございます、
うんうん、
もう一つ言い残したことがあったんですよ。
何でしょうか、
ぜひ中川アナウンサーにも聞いてほしいということで、
はい、
ミッドナイトハイウェイ、
ミッドナイトハイウェイ、
はい、この
深夜の高速、
そうなんですよ、毎週土曜日ですね、
はい、
2時45分から、
はい、
ね、県内の高校生が、和歌山放送ブルースタジオに登場して、
はい、
お菓子を食べる番組ワエラ、ね、あります、
はい、
で私はよくその番組の生放送の現場見てるんですけれども
見てるというかね、
はい、よく見てるんですが、
はいはい、
で放送部の子がね出てくるんですけども、うん、この間放送のコンテストがありまして、
はい、
で桐蔭高校のね放送局で、まあ、放送部のことなんですけどのラジオドラマがですね、うん、全国で3位になったんですよ。
すごい。
でこれ実は大快挙でして、
うん、
1979年の紅葉高校以来40年ぶりの、うん、
40年ぶり
なんですよ、ええ、で、まあ、それだけやったらいいんですけども、その模様が実は NHK で流れると、番組が、
そ
の
すごい、
今言ったミッドナイトハイウェイというラジオドラマなんですけど、
うんうん、
これぜひね、中川さんみたいな疲れた30代の OL に聞いてほしい、
あ、
恋も仕事も疲れた中川さんにぜひ聞いてほしい、
う
ん、
ほっといてもらいます、
そういう番組なんですよ、ええ、そういう人にこそ聞いて元気になって、
うんうん、全然疲れてないけど聞きますよ、
生きる希望を持ってほしいなっていう、ね、うん、
ちょっと風邪ひいてるだけです。
そうでしょ、
全然疲れてない
です、はい、いやいや、そういう人にぜひ聞いてほしい番組なんです、8月27日火曜日の、10時からね、
はい、
だから右耳でボックス聞きながら左耳で NHKFM 聞いていただいて、
難しいですね、
逆でもいいですよ、左耳でボックス聞きながら、
そういう問題じゃない、
右耳で
そういう問題じゃない、
NHKFM、うん、まあ、どっちにしても和歌山放両方聞いていただいてね、
はい、
この番組もぜひ聞いていただきたいなと
なるほどなるほど、
私からのお願いです。私聞かせてもらったんですけど、8分間のラジオドラマなんですけども、
うんうん、
まあ、よくできてます。
お、
はい、なんか派手なシーンとか全くないんですけど、うんうん、掛け合いでね、
うん、
よくできた、
すごいね、でも、
いや、いいと思いますわ、我々を見習ってね、
そうですよね、
わけのわからん話を30分するだけじゃなくてね、
はい
はい、元気に頑張っていきたいと思います。
元気に
い
きましょう、元気に、はい、とにかくね、
ね、元気にね、はいはい、風邪ひいとるかなということでそろそろお別れです。ここまでのおいて、私チェリーと
中川智美でした。
また来週もこの時間にお会いしましょう。さようなら。
おお